熊月温泉のよくわからないノリで始めた妙なラジオ、略して熊ジオ。はい、そんなわけで、初めまして、熊月温泉シナリオ担当の峰崎雄介です。
初めまして、熊月温泉の、音楽を担当させていただきました薩村京介と申します。
拍手、
はい、拍手お願いします。
お願いします。
お願いします。
都内の某 T スタジオ、はい、T スタジオ、
は
い、
から、
はい、
生放送じゃないですね。
何もかもが大嘘だ。はい、そんなわけで、
お送りしております。
このコーナー、この企画はですね、なんて言うんでしょう、はい、こう普段のグデグデなトークのノリで、はい、多少うちの神様の子守唄について話したりとか、はいはい、雑談したりとか、はい、まあぶっちゃけ面白そうだからやりたい放題やってみようかなって思いつきで始めました、
そうですね、フリーゲーで神様の子守唄というものが公開されて
早い、ね、半年以上、
まあうん、ずいぶん経ちますが、
9月で1年だね、
うん、あの普段はこう、
うん、
なんていうんですか、こうなんかどういった人たちがこうプレイされてて、うん、でもしくは逆言えば、
うん、
あのどういった人たちが作ったのかなみたいな、そういった部分が、う
ん、はい、こんな人たちが作ってます、
知りたいなみたいなね。そういうのがねあったりするから、それの架け橋みたいな感じでこのラジオがそうなればいいなみたいな、そうそう、
俺らの本性を知ってくださいみたいな、
うん、そうそう、
特にね、うん、俺ね、
そうそう、掲示板とかね、うん、トップとかだけじゃ
どうしてもね、
う
ん、
どういう感じか分かんないから、
なんかトップの文章とね、BBS のレスはね、うん、俺丁寧になっちゃうの、
うん、
なんでだろう、
なんでだろうね、
実際こんなんなのにね、
うん、実際はもうね、
実際はもうね、
全く凄まじいぐらい、
はい、そんなわけで
グデグデな
こんな場を用意してみたわけなんですが、はい、どうだろうねこれ、
うん、
面白くなるかな、
面白くするんだよこれから、
あ、そうだ、うん、面白くしよう、今いいこと言った、
初回ね、第1回目ですからこれは、
ちょっと手探りなところはありますが、うん、楽しんでいただければ幸いです、まあ、ですね、みたいな、はい、
この放送は熊月温泉の提供でお送りいたします。
そんなわけで今回のラジオですが、まずはコーナーの解説から、
はい、
まあこれ今話してるのがオープニングトークですね、
はいはい、
でこの後ちょっと俺がメインとなって、
はい、
神コモのキャラ紹介、
キャラ紹介、
神コモ、あ、ちなみに神様の子守唄って長いので、
はいはい、
こう制作チームの中では神コモって訳してます、
神コモ、
はい、そんなわけで神コモ
人物
メーカー
いやいやいや
いやいやいやいや、そんなわけで神コモ人物メーカーというコーナーをやらせていただいて、
はい、
人にこうキャラをピックアップして話してみようかなみたいなことを書いてます、はいはい、でその後フリートーク、まあ文字通りのフリートークを挟みまして、
うん、自由話
で、その次にコーナーとして里村さんが担当する、
はい、僕の音楽の裏事情じゃなくて裏話を、
裏話、
うん、まあ、略して音裏、
うん、
そういうのやらせていただこうかな、
はい、でその後エンディングトークで締めて計30分ぐらいかな、
そう
ですね、なんだかんだでね、30分の喋っても10メガぐらいにしかならないんで、うん、これぐらいだったらいけるかなという、そう
ラジオをね、
う
ん、モノラルのラジオでしたら、
そうそう、
よりはそんなに重くないと、
やりたい放題やらせていただければと思います、うん、
やらせていただければと、はい、長い目で、
長い目で
生温かい目で見守っていただければ、
では 2回目がなかったらごめんなさいみたいない
やもう ね公表次第ですね、
公表次第、うん、評判
あまりにも評判が悪かったら、ね、打ち切りみたいな
打ち切りみたいな打ち切りやりえるねこれで、こんなわけで、はいはい、コーナーの説明はこんなもんでいいかな、
そうですね、まあ、実際、
うん、
行ってみますか、じゃあ、
で最近どうですか里村さん、
最近っていうのは、
最近っていうのは、うん、まあ最近ですよ、
最近ね、2006年6月現在はですね、
うん、
まあ、世間的にはどこもこう夏場でだんだん忙しくなってきてる感じがありますよね、ま、
暑いよね、うん、最近
そう
梅雨っぽくて、
そうそう、それも梅雨ってのも嫌なんですけど、
うん、
それ以前にやっぱり8月のね、
うん、
やっぱりあれですよ、
うん、
コミケ、
まああれについての話はフリートークでたっぷりしね、
そ
う
そ
う
そ
う、う
ん、それに向けて今、まあ、着々とまあいろいろやりつつあるみたいな、
ね、
そう準備期間ですよ今だから、
そう準備期間、うん、いろいろ考えたり考えたり、そうそう、考えたり
水面下活動みたいな感じですよね、
そうそうそう、水面下でねえ、
まあいろいろ詳細が決まる次第は、
うん、ホームページの方で、まあ、
ホームページとかで
ドーンと
どんどん告知していくと、
なんか でも早くなんか俺ね告知するとね、うん、その告知した通りのことやらないでごめんなさいって謝る未来が見えるのよ。
いつもそうだよ。いつも
下手なこと言わない方がいいんじゃないかな。
ね。
この度は本当にすいませんでした。
ブッチ。ブッチ。ブッチ峰崎さん。
悪気はね。まああんまこっちについて話すのはやめよう。まあね、なんか俺自分の首を絞めそうな気がする。
あえて割愛して。
っていうかまあそんなノリで、はい、これから30分ぐらい、はい、約30分お付き合いください。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。アミコモ人物名鑑。
イエーイ。
なんだこのコーナー。そんなわけで、はいはい、このコーナーでは、はい、毎回俺が適当にピックアップしてきた 神様の子守唄の登場人物について、はい、まあ設定なり裏話はあんまないかもしれないけど、
解体新書ってやつですね。
そうそう、そんな感じ、そんな感じ。アルティマニア。あ、ここピールとかピールとか。
某社さんの、
某社さんの、
ね、パクリになっちゃうからね。
そんなわけで第1回の今回は、はい、柏木正義さんについて語ってみようかなと。
柏木さんって
柏木さん
誰ですか、
誰ですかとか言われて、あの第1話ではすごい重要なポジションを維持して、うん、第2話でも大活躍したあの方ですよ。
大活躍したあの刑事ですか、うん、
ぶっちゃけ脇役ですね。
いやでも下の名前正義っていうの今初めて知った。
あ、これね、振り仮名ないと正義とか読んじゃうよね。
そうだよね。
いや悩んだんだけど
初めて知った。
でも柏木さんは正義さんなんです。
なるほどね。
きっと親も正義感あふれる、
あもうね、
うん、典型的な親なんでしょうねみたいな。
お腹にいた頃からもうこの子には立派な刑事に。
そうそうそう。ちなみに柏木さんはね、あれお母さんが府警さんっていう設定なんですよ。
あ
親父は確か別に刑事なのかな。
じゃあもうその時点ですで、うん、に、
まあそういう教育はしてなかったみたいですけど。じゃあ軽く設定読んでみましょうか、
はいはい。
これは神様の子も言うたら釣り針殺人事件のおまけの方のテキストに載ってたのをそのまま読むんですけど、
はいはい、
誕生日が4月12日、
はい、
血液型が B 型、
B
趣味が映画鑑賞と DVD 鑑賞、主に刑事ドラマの DVD などをよく見てるみたいな。
本当ですかね。
本当なんですよ。じゃああなた何を
他の DVD なんじゃないですか。
うっつう
っつ、おっとっとっ
とっとっと。で、特技が始末書の執筆
書きまくりと。
この特技の時点でダメですよね。
ダメですね。
で、好きな食べ物が青魚とドクターペッパー。嫌いなものはカキ。
あんなにうまいのに。
カキはダメな人ダメだからね。
確か俺は生はダメだね。
俺は生
フライは大好き。
あ、俺カキフライよか生の方が好きかな。なんで俺らについて話してんでしょう。
確かに。
はい、
これは柏木さんね。
で、純朴で便利な新米刑事、うん、刑事ドラマやそれに出てくる登場人物に憧れる純粋野郎。
純粋野郎。
春先の事件にて三好と知り合い、その後はことあるごとに無理難題をつけられているが、文句と苦言を呈しながらも三好に従うあたり下っ端根性が染みついている。
下っ端。
もっともそれさえも彼の正義感から来る力強い正義への信頼そのものかもしれない。
正義、
まあぶっちゃけパシリックですね。、うん、いやー彼ね、こう釣り針殺人の時に、
うん、
どうしても刑事キャラが欲しいなってことで、
うん、
本当思いつきだけで作った突発キャラみたいな感じなんですけど、
うん、
案外よく動いてくれるんですよ彼は。
なるほど。
何なんでしょうね、何があったのか分かんないんだけど、
太陽に吠えろと、
うん、太陽に吠えるとかが大好きっていう設定でね。踊る大捜査線よりかはもうちょっと古めのみたいな。
なるほどね。
そういう
熱血度
ちょっと古めな、
うん、
悪く言えば古めな。
なるほどね。
よく言えば純粋な。
なるほどね。
そんな柏木さんですが、
はいはい、70年代、
70年代、うん、いいこと言うね、
うん、
まあ今回の出番はあんなもんでしたけど、
次はもうメインキャラじゃん。
うん、あんなもんです。
もうすでにネタバラシですか。
だって柏木さんがメインで動く話ってねえ、
わかんないよ。
わかんない。
サブゲームとかあるかもよ。
あーないね。
密着24時とか
言って、あーずきっと延々しますと書いてますよ彼は。
なるほどね。
彼はあれなんですよね、自分だけのしますならきっと少ないんでしょうけど、
他の人の
いい人ですから
かばってしまうと。
そう、頼まれたら断れない。
なるほどね。
特に三吉に頼まれると断れない。
これはなんかある意味、
ね、ある意味、いやその気はないですよ、その気は、うん、なんでしょうね、こう俺らにもあるじゃないですか、うん、物語の中の登場人物に憧れるみたいな心、
うん、
彼の場合それが如実なんですね。
なるほど。
それで三好がこの探偵物の探偵みたいな立ち位置に、
うん、
釣り針殺人の時にまああったじゃないですか、
はいはい、
まあ、あれは三吉が意識してたんですけど、
はい、
その影響からか、まあ、信者というかなんというか、
なるほどね、
そのせいでかわいそうな、
なんか、うん、よくその歴史上にいる、うん、その偉大な人物とかをこう補佐するっていうか、うん、絶対こう偉大な人物のこの傍らには絶対もう一人の人物がいるんだよね、
うんうん、
なんかそういうような、うん、
それに憧れつつ感じかね、そこまではなれないなみたいな、うん、かわいそうな一般人みたいな、まあ
現代社会の、
うん、結構いて、まあいるかいないかは別として、うん、こういう人いてほしいですよね。
確かにね、
うん、こういう純粋に
サポートしてくれる人っていうのはもう心強いというか頼もしいというか、
そういう意味もありますけど、なんつうでしょう、こういう刑事さんがいっぱいいたらもっと日本もマシになるんじゃねえよ、うん、
ね、
みたいな、
な、ね、
なんか深い話ですな。
お堅いだけじゃなくてね、
う
ん、
そうそう
仕事だけじゃなくて、
うん、
こう自分のこのなんつうんです
か、うん、
心っていうかなんていうか、
うん、
義理人情よくわかんないですけど、まあ、そういう、うん、そうなんか自分の中でのその
ハートに正
直判断でそう物事をこう、
うん、
アドリブ聞かせて、
そうそう、
こうマニュアルに従うってだけじゃなくても、うん、ね、よく最近よくある企業の不祥事とかね、う
ん、
ああいうのもそう、
ああいうの
やっぱり
突っ込んじゃう絶対、
そうなんだよね、
そういうね刑事ドラマに出てきそうなキャラを意識しつつ、うん、まあただの脇役ですけどね。ちなみに彼は弟がいるんですが、
うん、
弟の設定はありません。
ないと。
作ってないもん。
じゃあもうこれはもう二次創作で、うん、
あ
52と
面白いかもですね。でちなみに
弟とのこうね絡み、
なんでそっちに持ってっから。え、両親は不敬ですがその姿に憧れたわけではなく、あ、両親不敬だった、親父も不敬だ。
ん、
親父も不敬、親父は警察、
親父不敬じゃないでしょ、
うん、まあ
警察、
ともかくあくまで物語の中の刑事を好むらしい、
うん、
ちなみに猫舌ですと。
猫舌、
猫舌、
あ、それは同じだ、
うん、
僕も猫舌です。
ああ、俺もね結構猫舌なのよ、うん、熱いの舐めっていうか、
まあ、ある程度ならね、うん、大丈夫なんだけど、うん、
やっぱあまりにも熱いとね、
うん、
はい、そんなわけでこのコーナーは今みたいな感じで適当にキャラ設定についてだべりつつ、
はいはい、
なんで最初柏木さんだったか分かんないですけど、
いやもうメインキャラだから
メインキャラだから、うん、あ、そうだ、
裏の、
うん、ちなみに
影の黒幕、
神様の子守唄1作目2作目3作目全部に登場するキャラクターは、
うん、
三吉と柏木さんとナノコだけです。
なるほど、
今回2作目で結構1作目のキャラ出てないからね。
それ言うと柏木さんはもう 3本柱に入るわけです。
メインキャラかもね。
メインキャラだ、十分メインキャラだ、
ね、出番少ないくせにね、
出てくるってことはそう、
うん、
インパクト強いからね、
インパクト強い、うん、でも3作目新しいじゃなくてね、1作目でそのまま使うので、うん、うっすうっすうっす、
いいんですかこんなところでそんな爆弾発言しちゃって、
まあ、そんなわけでキャラ紹介の、
いや、あのカッコ仮ってことで。
はい、カッコ仮、カッコ仮、
いくらでも変更点とか、
そうだね、
ありますと、
うん、あります、何かあるかもしれません。はい、そんなわけで、はいはい、カミンコも人物メーカーのコーナーでした。
はい、
す、フリートーク
ー、イエーイ。
やべえ、段取りもなんもねえよ、フリートーク。
なんもないね。
本当にフリートークです。はい。はい、
そんなわけで、
フリートーク。
フリートークと、
ねえ、
自由話。
自由話。
何を話してもいいと。
まあ、夏コミについてが無難かな、
放送禁止用具なければ。
まあ、それは、P ですね。
P で。
うん。ちなみに、
まあ、時間帯まで夜中じゃないんで。
まだ9時前だもんね。うん、おっと、時間いっちゃった。
12時解禁。
ちなみに、このラジオは、
うん、
ほとんどの音修正を全部里村さんがやってます。
うん。
さすがだね、音や。
修正というか、まあ、うん、編集ですな。
ジングルとかね。
うん。あの、あれだよ、もう、あの、うん、ラジオの、
ラジオ
スタッフになった気分ですよ。
いいね、楽しそうだね。
一回生放送やってみたいん
だよ。生放送な、うん、でも生放送だと、ただ声だけだよね。
うん。いや、昔日本放送大好きでね。
あー。俺ね、
毎日聞いてたよ、
家で自分の部屋がラジオ聞ける環境にないから、うん、あんまりラジオ聞いたことがないのね。
そう、あ、そっか。俺もね、今の家はちょっと電波悪くてなかなか聞けないんだけど、前住んでた家が、まあ、とにかく高いマンションだったから、電波すごい良くて、日本放送、文化放送、うん、FM よりは AM の方が好きだったの。
あ、やっぱラジオ聞いて育った世代なんだよね、俺らの年代って。そんな中で聞いてないからちょっと孤立感が。
いや、でも今、まあ、こんなインターネットでこんな ね、
ねえ、
うちらみたいなこの素人が、う
ん、いっぱいあるもんね、
できちゃうのはすごいよ。
いや、これ楽しいよね、
技術が、
うんうん、
時代が進化しましたな。
ねえ、時代ほんと数年前から考えられないもんね、
う
ん、
そうだよな。携帯電話とかインターネットってのは、
うん、
中学時代なんかありえない、考えられなかったから、
うん、結構携帯つうか俺中学の頃はピッチだったもんね。
ああ、 いやポケベルとかもありました。
あポケベルあったね。ポケベル持ったことないけど、
あれ今持ってる人いるのかな。あれ
いるんじゃないかな。
あれ使えんのまだサービス
どうなんだろう知らないていうか、はい、夏コミが近いですね。
夏コミ、はいはい、
夏コミはとりあえず俺は
あと2ヶ月ぐらい
2ヶ月、うん、うちはちゃんと熊崎温泉で申し込んでて、里村さんは里村さんで個人サークルの方で申し込んでるので、
は
い、
まあ、詳しくは僕のホームページをご覧ください。
宣伝宣伝宣伝、
ね、熊崎温泉から、
うん、リンクから止めます。
あの制作者サイあのリンクで貼られてるので、う
ん、あれ最初様付けだったんだよ。
だったね。
うっかり
間違えた。いやだからあれそう外部スタッフだと思ってたの。
うん最初はね
外注扱いなのかなと思って。
いやぶっちゃけ外注っていう体裁は取ってるけど、
う
ん、
外注ってあの字が違う方に、
ね、ひどいひどい俺そんなひどいことできないよ、うん、ね夏コミ近いけどどうよ作業してる。
まあちょくちょくとまあいろいろ今企画練ってますよ。コンセプト立ててどうしようかなと思って、
ね、俺は最近なんか やっとプロットを切り出したって段階で、ね、あこれ間に合うのみたいな。
なんかそう神子もほら、うん、もう1作目でおまけ2作目、うん出て、うん、今はここまでやってきて続編ものだから、う
ん、多分夏コミで出すならおまけなのかなって思ってるんですけど、うんね、今回おまけ多いんですよ。1作目はおまけ3本の話で構成したじゃないですか、うんうん、今回キャラが増えた分のおまけが増えるんで、うん、合計6個から7個エピソード考えてますね。
多いね。
となると間に合うのかこれみたいな。
でもその辺はもう気合でやるしかないじ
ゃん。あともう一個ね、うん、思いついたネタがあって、うん、これは神様のコモリとは関係ないキャラクターが、うん同じ舞台で話をするって感じで、うんうん、今考えてる段階だと
異世界からやってきたとか。
いや そんなのはないですけど、
ね、バイストンウェルとかラキアスとかね。
なんでそういう巨大ロボットの世界に今考えてるのは雪名町にある、うんうん、ちょっと古びた骨董店のお話で、うん、そこに訪れる変な客との変なトークみたいな、
うん、あれでしょあのテリトリーへようこそって
な、ね、なんでそんな言う拍手を
、ね、海峡トンネルが
そういえば俺自軍刀俺ほら下の名前がユウスケじゃないですか。
そうだね。
だから悠々白書流行った時は、うん、結構ネタにしましたね。
レーガン
やったやったやったレーガンあれね画期的だったよね。
画期的なんですよ。
手やるだけでビーム。
そうあれねカメハメハと並ぶ、うん、衝撃だよねあれ。
カメハメハとレーガンとアバンスラッシュはみんなやったよね、
う
ん、
確かに。
アバンスラッシュはやった、ね、
ジャンプ黄金時代。
そう朝雨が降ってて、うん、帰り止んでると大抵みんなアバンスラッシュ。
あれはやんなかった。ラッキービームって
なやんねえよそれはやらないだろう。ラッキービームはないな。
あの頃のジャンプね、うん、毎週楽しみだった。
あでもセクシーコマンドはやった。
あれはそうやった。ダバダバダバダバって。
高校の頃にさこう校舎裏でみんな英語の勉強してたんですよ、うん、単語帳見て、
ボンチューって。
そんな中俺は勉強やってないから、うん、股間に単語帳仕込んで、うん、はぁジジーってでチャックから単語帳出したら、うん、2,3 人笑い転げたんで好きやにー
なるほどね。
バカだね。
でもあれは衝撃だったね。マサルさんは、
うん、マサルさんは面白かった。
なんだこの作品はと思って
あれは本当にね、うん、バイブルだね。
バイブル
バイブルで
バイブル。
そんなわけでこのフリートークのコーナーなんですが、はいはい、やっぱりね2人だけで喋ってると限界があるっていうか、うん、
限界あります、
ね、なんか5分以上2人で喋ってると下ネタとか使い出そうじゃん。
毎回使ってるじゃないですか
またでこう青春系な熊崎温泉としてはそれはまずいわけですよ、う
ん、80年代のね
80年代
純愛ものですか、
うん、
キャッて
キャッて。
あそう赤面のね
パンを加えて走ってたらぶつかっちゃって、
そうぶつかっちゃってとかね。
なわけないけど
手にちょっと触れちゃってあゃ瞬間に
いいね順ですね。
ポッ
ポッポなんて今の時使わないよ ね
よくドラクエにあった、
うんうん、ポッとか言ってあったドラクエあった、うん、なんだこの話題のそれっぷりは。そんなわけなんで、うん、まあこのフリートークのコーナーでは、はい、いろいろやってみようかなと、
うん、
そんなわけで、うん、皆さんこうウェブ拍手とかメールとか何でもいいんで、うん、ネタください、
うん、まあねまだ初回なんでね、
うん、初回なんで何もないですけど
段取りが手探り状態だから、うん、まあなんか
こう
そうだね、
こんなコーナーどうよっていう提案とか、うん、
リスナーの人から募集するっていう、
そうそう、あとはなんか身近にあった小ネタとか、うん、あとはもう普通オタ普通オタ
普通オタって何
普通オタって言ってみたかったんだよ一度
普通オタって何ノーマルメールとかの方がいい
んだ。あーノーマルメールいいねじゃあ訳して飲め飲めはい飲め募集します。わけわかんないね
意味わかんない。
ちなみに参考として今までこう熊月温泉に寄せられてきた意見の中から、うん、ちょっと心に残ったものを一、うん、つで紹介しようかな、
うん、
こうあれ、はいはい、三吉くんはよく脱ぐんですが、はい、ロス教なんですかっていう質問が一個来たんですよ。
脱ぐの
結構脱ぐよね。
脱ぐって何が
こう次はぎ殺人の時は、 陽子が来るの分かってるくせに服を脱いでるとか、うん、今回もちょっと脱ごうとしたりとか、うん、脱ぐの好きだから言われてもしょうがないかなと思うんですけど、
道吉っていうかあなたがそうなんじゃない
の、
うん、
いや俺は脱がないけど
あでよく脱いでるじゃないですか。
いやいやそういうことは言わないよ約束で。で、はいはい、その質問に今答えます、
はい、
彼はロス教です
ハキシト、
ハキシト、
ハキシトね。
いや違うのよ、なんつうんでしょうね、三吉には勘があるじゃないですか、
うん、
だから限界が分かるんですね、
はいはい、
こう相手が冗談で受け取ってくれる限界と相手が本気で嫌がる限界が分かるので、うんうん、セクハラし放題みたいな。
なるほどね
ねえダメだね、ダメだ、あんま三吉で深く語ると彼のいい面がエロでうまいそうなので、
彼の勘っていうのは、うん、こう先読みできるってだけで、
うん、
投資能力があるわけじゃないでしょ。
そうそうそう、ただ
服の中が透けて見えるとか、そういう
なんだその超能力はさすがにそんな能力はありません。
赤外線みたいなの
は、あ、ないないないない、それ勘違う。
あ、違う
違う違う、そんなわけなんで彼は限界を見極めるんですよ。
なるほどね、
こうこれ以上下ネタに走ると相手は本気で嫌がるなと、
うん、
この程度だったら笑って許してくれるなと。
なるほど、
じゃあやろうみたいな、
うん、
まあエロガキなんすね、エロガキ。
なるほどね、好きなんだね。
だって高校2年生ですよ
今日
里村さん最低ですね
いや俺そんなキャラじゃないけど、これ普段の宮崎くん、
ね、嘘つくなよ
嘘じゃない
っす、ね、俺そんなんないっす。
これはトゥルース。
いやいやいや、
トゥルース。
ちなみに峰崎雄介は本当に心の底から清純派です、マジで。何そのブーイング、僕よくわかんない、僕わかんない。あ、ばばばばば、はい、これ以上話してると三吉だけではなく俺の尊厳までやばいことになるので、うん、フリートークはこの辺でいいかな、
うん、この辺。 あとね、うん、ちょっと個人的に、
はい、何でしょう。
そうだ、さっき言ったみたいに、
うん、
こう心に残ったメッセージっていうのが実は僕にもありましてね、
ほんほん、
まあ、あのウェブ博士とかで僕のホームページとかで、
うんうん、
こう熊月 の、 この1作目2作目出してきて、
うん、
こうやっぱ曲とかね、
うん、
こう同じ共通した曲使ってたりとかっていうのがあって、まあそれで多分結構やってくれた人とかが結構気に入ってくれたりっていうその感想とかをね結構くれるんですよ。
それはありがたいことですね。
それでこうサントラ出さないんですかみたいな意見も結構あって、
去年出したよね。
そう、1作目のやつは一応まあ出したっていうか、うん、あの神コモのサントラっていうよりはも
う
自分の個人 CD として出したんですけど、それでまあ今回2作目も出してどうしようかなと。
2作目新曲が5曲だから、サントラ的には
サントラとしては成り立たないけど、まあこうシングル CD みたいな感じでは、まあ次の夏コミとかでまあ要望があれば出そうかなとは思っておりますが、
いやなんか要望があれば、
そうだね。で3作目とかそう出て全部こうリリースしたら
コンプリートボックス、
ひとまとめ、そうスパッとじゃあるまいしね。
あ、3作目
コンプリート、
3作目は来年ですこれは確定だね。どうしてもね、こう俺もだけど、うん、何より矢月のスケジュールがデンジャラスなんですよね。
なるほど、
あの男忙しいですよ、うん、今回もイベント CG 変えて、いやいや、あんま深く語るといろいろ鬱になるので、うん、うん、フリートークはこの辺で、
はい、
そんなわけでおはがきやご要望やコーナーの案などありましたら、
おはがき、メール、
メール、メール、メール、
メールで
ありましたら、
メールやウェファクション、
もう適当にくだされば適当に読んだり、うん、参考にしたり笑ったり、
はい、
はいはい、ちゃんと有効活用しますの で、
そうです、ね、
気が向いたらぜひ
ぜひよろしくお願いします。
お願いします。
そんなわけで、
はい、はい、フリートークでした。
でした。
里村京介の音裏。はい、そんなわけで音裏ですね。
はい、そんなわけで音裏っていうのは、うん、音の裏話。
まんまですね。
まんま。
かっこいいぐらいのですね。
まあね。
うん。
そんなわけでこのコーナーでは、私京介里村が
逆
あのこう今回熊月温泉さんの楽曲をこう担当させていただいて。
うん
ですね、こう神様の子守唄で使った楽曲、ね、それをこう裏側からこう解説していこうかなと。こう制作者なりの、うん
うん、
裏話なんか制作秘話とかそういうのを語っていければと。
俺も楽しみ
でおりますが
で、うん、今日はこの
そうですね、まず今回というか第1弾なので、
うん、
初回なので
BGM にもな
る、まあ、そう BGM タイトルのね、
タイトルロール、
うん、神様の子守唄っていうそのままのタイトルの、
これ一番好評なんですよ。
そうなんですか。
うん、結構身内からも、
あ、そう、
今回のテストプレイやってもらった時に、うん、まずタイトルが流れるじゃないですか、うん、 あこの曲聴くとカミコモ的になるなみたいな、ね、うん、
あのね曲実はねカミコモ用に作ったんじゃないんだよね
マジっすか。
そうなんですよね、これ裏話をすると
すごい裏話だ。
そうっていうのも、
うん、
あれいつだっけな、去年の夏、
うん、
去年のねちょうど1年前ぐらいかね、
お6月、
そう、このカミコモの企画、
うんうん、
企画自体多分もっとも早くから1年半前ぐらい、
うん、
から経ってんのかもしれないけど、楽曲のこういう具体的な発注を受けたのが大体ちょうど1年前ぐらいの
6月、うん、そう
このぐらいの時期で、
うん、
でまあこうキャラテーマだったりタイトルだったりいろいろこう書いてある中で、
うん、
こう神様の子守唄ってまずタイトルを見て、
うん、
でこうこのタイトルの曲はこう子守唄っていうだけあってこうなんか懐かしい感じみたいな、そんなそう発注が書いてあって、
うん、
でその時ちょうど自分がそうだ、これの2ヶ月前ぐらいかな、うん、個人的に、まあ、多分夏コミ専用に多分作ってたんだよ去年の、作ってた曲いくつかこう貯めてあった曲がありまして、うん、でその中でこうピアノ一本のこうコンセプトの曲 がもうまさにこういう懐かしい感じっていうか、こうレトロな感じというか
ぴったりですよね。
そうそう、それがそうちょうど作ってたんですよ。だからそういう意味ではこの峰君の発注と、
うん、
この自分のこのなんていうの、その当時の心境みたいなものがもうこう
マッチ、
マッチして、あこれはもうそのまま使えそうだなと。
いや、いい判断ですよ。
それでそう使わせていただいたんですが、
これは俺的に気に入ってますね、すごく。
あ、なるほど。
タイトルロール、
そうこのねフレーズがもうメインフレーズはもう、
うん、
こうなんか降ってきたんだよね、こうふっと降ってきて、でそのまんま打ち込んだみたいな感じなんですか。
いいですね、うん、その降ってくる感じって。
だからそういう意味では自然に浮かんだ曲なんですね、これ。
いやこの曲が本当に、うん、なんて言うんでしょうね、タイトルにぴったりというか、うん、本当に俺の中でジャストしたんですよ ね、
多分もうこのね、
うん、
企画を多分想定っていうかもうね、 あれっすよ、
予想してた、
運命ですよ
運命いいね、運命ね。
いや、わかんないけどね、こうね、
うん、
こうアカシックレコードっていうのがこう、ね、宇宙的な
宇宙的な
そう、
宇宙好きだよね、
まあ、奇跡と奇跡と言いましょう、
うん、奇跡、
うん、起こるから奇跡って言うんですよ、
どっかで聞いたようなフレーズですね、うん、まあ宇宙と奇跡と運命は3点セットで、
うん、
俺らの醍醐味みたいな、
うん、
なのそれ、
まさにそうっすね。まあ楽曲的なルーツっていうのが、
うん、
まあ聞いていただいた方、まあ僕の作りそうな曲とかを大体こう、
うん、
聞いてくれている人っていうのは大体僕がどんなジャンルが好きで、うん、どんなジャンルの曲をこうね、
うんうん、
やったりしてるかっていうのは大体わかると思うんですけどね、うんうん、今回の曲この神コモっていうのは結構今までの自分にはないようなものをやりたいっていうか、うんうん、そういうコンセプトみたいなのが最初からあって、だからそういった意味では今までの自分とはと多分違うから、
うんうん、
だから昔から聞いてる友人とかからすれば多分結構ギャップがあったんじゃないかなと。
そうですね、う
ん、まあ、よく突っ込まれるんだけどね最近。
あ、そうなんだ。
そうそう、だから俺らしくないっていう悪い言い方をするとね、言われたりとかしたんだけど、
そう、
自分の中ではまあこれも新しい方向性みたいな、
うん、芸風がひどいってことだね。
まあこう開拓状態ですよ。
俺芸風狭いっすよ。
フロンティア、
うんうん、フロンティア、いいこと言うね。フロンティア、フロンティアスピリットで頑張りましょう。
頑張りましょう。
なんだこれ、はい、
うん、まあとりあえず第1回目はこんな感じで、
はい、
うん、いやどうでしょう。
いいじゃないですか、ちゃんと 音について語ってるコーナーじゃないですか、
うん、まあそんな感じで、うん、そうですね、まあ次からも
次からも
他の曲を語っていければ、
うん、
いいなと。
ちゃんと2回目がありますようにみたいな、うん、
まあ何でしたらこうね、
うん、
こうなんていうの、リクエストみたいな感じで
この
曲の裏話を教えろみたいな、
あそれいいですね、
教えてくださいみたいなね。
ちなみにキャラの方のリクエストもあればって、うん、なんでここで俺のコーナーで話してんだろ
う
みたいな
そうでね、なんかね、そうやっぱこう、
うん、
ただ作った側としてはやっぱりどの曲が人気があってとか、この曲とか人気あるのかなとか、こう聞いてくれた人はどう思ってんのかなっていうのは実際そう結構こう不安というか、なんかちょっと、うん、そういうの知りたい部分があるんでね。
そういう気持ちはわかりますね、うん、俺もどのキャラが人気なのかとかちょっと気にな
ったり。そうだからそういう意味ではこう具体的な感想とかいただけるとかなり歓喜します。
歓喜しながら読みます、読みます、はい、
ので、その辺、はい、ぜひお願いしたいかなと。
はい、じゃあ皆さん、さっきからお願いしてばっかりですが、よろしくお願いします、う
ん、そんなわけで、はい、
はい、
そんなわけで、じゃあ、はい、音裏のコーナーでした。
でした。
はい、
そんなわけでエンディングトークになりました。
はい、そんなわけで、はい、
はい、思った以上に長引いてしまって、は
い、長引いてしまいましたね。
この時点で29分ぐらい、
そう30分番組なんですけど、
30分番組なんですけど、まあ、
あね、多少、うん、
ネット
ね、編集とかね、
ぶっちゃけ35分でも大丈夫だよね、
うん、ノーカット、
ノーカット、
完全版、
完全版、
う
ん、
もうね、
計画
1時間、
やっぱこれタイムカードがすごいアバウトなんですよね。3分から5分前後とかそんなばっかり。
いやでもラジオってそういうもんじゃないですかね。
そうでしょ、ラジオって実際知らないからね。
そう、知らないからね。手探り状態ですし、うん、もう初回なんで。
ノウハウないとね。うん、まあ、まあ、面白かった。
まあ、素人なりに頑張っていきましょう。
喋ってる側はすごい楽しかったです。
うん、そうですね。
聞いてるあなたはどうでした、
まあ、どうでしたかね。
まあ、この企画が第2話あるかどうかは、
ね、まあ、いろいろ、ね、要望なり感想なりを、うん、いただきたいですね。いただけるとかなり。ね、
反響次第で第2話が。
そうですね。
なくなったりして。
何の反応も、何の反応もないと。
スルーされたらまあ、
すごいね。
こんなんなかったことになりますからね。ね、
ガクブル状態ですよね、
うん、そんなわけで、うん、第1回目の熊好き温泉ラジオを訳して熊塩でした。
はい、熊塩と、
はい、次回は、まあ、いつやるかな。
まあね、なるべく早い近いうちに、
まあ適当に、さすがにこう1ヶ月とか待たせないんで、うん、はい、
まあね、ゲームと違ってねこっちはきっちりやんないとね、
はい、きっちりと、はい、そんなわけで第1回目の熊塩でした。
はい、熊塩でした。
皆さん今は寝る時間かな、それとも起きた時間かな、生放送じゃないと締めの挨拶って難しいね、
うん、難しい。
じゃあ、皆さんごきげんようみたいな。
おはようございます。
おはようございます。ごきげんよう。
朝の人おはようございます。
はい、
昼の人こんにちは。
むしろおはこんばんちは。
おはこんばんちは。
はい、まあ締めの挨拶は応用かかるということで、はい、はい、皆さんごきげんよう。
そんなわけでまた、
はい、
はい、じゃあ
締めるタイミングがバラバラだ。
熊月温泉がお送りいたしました。
略して熊塩。
熊塩でした。
じゃあお疲れ様でした。
お疲れ様です。
ごきげんよう。
ごきげんよう。この放送は熊月温泉の提供でお送りいたしました。